しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
68歳です。68
歳。お子さんは？
長女、43歳。
はい。
長男、41歳。
はい。
2人です。
はい。で、今はご主人と2人で生活してるの？はい。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女のことでちょっと相談したいと思いました。
この43歳の。
そうです。
はいはい。結婚してんの？
結婚してましたが、
うん、
長女の夫が亡くなりまして、
うん、
そのあとやっぱり娘がちょっと非常に不安定な状況になりまして、もう親としてどのようにも支えてあげたらいいか。
はい、それで、うん、長女が不安定になったっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
結婚した後、
はい、
長女夫婦2人ともちょっと鬱状態になりまして、それで娘婿が1年半前に自ら命を絶ちました。
はい、
そこでも思い深いこう悲しみにありましたが、娘は犬を飼っているので、その犬のために頑張って生きるんだって今まで言いましたが、
うん、
その娘もこの一周期が過ぎた頃、半年ぐらい前ですね、
はい、
徐々にもう仕事辞めたい、何にもしたくない、もう頑張りたくない、
はい、
と言ってもすごい辛そうにしていたんです。
はい、
その矢先、2週間ぐらい前ですね、
はい、
交通事故に遭いまして、
はい、
止まっていたところに後ろからぶつけられたっていうか、
追突されたということですね。
追突されて、
はい、
鞭打ち、
はい、
1週間で治りますよって言われて。
それで1週間で治ったんですか？うん、
事故はまずそれで済んだんですけども、
はい、
本人はもう犬の世話以外はもうほとんども何にもできなくなりましたね。
うん、
それから仕事も休んでいます。で、通院している病院にも一度行きまして、そのことを言って診察してもらいました。
はい、
そしたら先生は今飲んでる薬を続けて状態が落ち着いたらカウンセリングしましょうって言われて、それで本人はもうずっと夜も眠れず、
うん、はい、
食べても吐いてしまう、
はい、
もう本当に弱りきっているって感じですね。もう
この43歳のお嬢さんは一人で暮らしている、
はい、犬飼ってるんですけども、
まあ、犬の世話はできる。
そうですね、犬も心の病気になってしまって、
うん、
自分は行けないから私に行ってきてほしいって言って薬だけ、うん、
あなたが動物病院に行ったということですね。
はい、
それで
まずほとんど自分はもう横になっている状態なんですけども、
それで43歳の長女の病院の先生は、
はい、
とにかく薬を続けなさいと。
いや、いろいろ何種類も飲んでるんですけど、ずっと続けて、あんまり量飲んでも大丈夫ですかって聞いたんです、
うん、
そしたら先生はまず薬で言われて、
うん、
それからじゃないとカウンセリングも本末転倒だったからだって言われて、
うん、
で薬を飲み続けてるんですけど、
はい、
もうなんか状態はもうなんか改善してないなと思って見てるんです。
うん、そうすると毎日朝行って、
はいはい、夕方ですね。夜
行くのは夕方行くの？
はい、それで泊まって私が朝帰ってくる。
で、あなたの今日の相談っていうのは、
はい、
私今どうしたらいいでしょうっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、ですね、夜お母さんが泊まってますよね。
はい、
これ娘さんが泊まってってことを言ってるわけですか？
いえ、いません、私が。
なぜそれを聞きたかったかというと、
はい、
聞いてみるとこのお嬢さんは自分が支えてあげなければいけないと思った人はすごい強さがあるんです、
はい、
犬がそうですよね、
はい、
ところが自分が本当に体力ない時にはお母さん犬の薬を取りに行ってって言ってるんですね、
はい、
お願いする力も持ってるんです、
はい、
そのお願いする力があったのになぜお母さんと一緒に行ってって言わなかったんでしょうかね。
だから死にたいとも言ったりしてたのでね。
あのね、病院の先生も伺ったらいいと思いますけどね、
はい、
吐いたりしますよね、
はい、
で犬をすぐ大事にする、
はい、
でも自分の心がボロボロ、
はい、
で最後にお母さん頼むのは犬の薬を持ってきてほしいだけであって、
はい、
あとはお母さん頼んでないわけでしょ。
あ、食事ですね。
作ってって言ったの。
はい、もうずっと亡くなってから。
でお母さんはどんな食事作ってます。今
今はもう吐くので。
吐くのは食べるだけだいたい入ってます。
見てないですね。一度おにぎりはあの事故にあった後に持ってったら食べてました、
うん、あとは食べたの見てないの。
最近はもう食べれないって言って、もうほとんどあの作らなくていいよって。味噌汁とかアイスとかって。
アイスが欲しいんです。冷たいもので、ね、うん、自分の感覚で分かりますから。
さっぱりしたのが、ね、
そうですそうです。お味噌汁はそのお嬢さんの家で作ってるんですか。
全部こっちで作って。
どんなお味噌汁ですか。
持っていくようにしてました。豆腐とネギですね。
お味噌は辛いですか。薄味。
薄味じゃないです。ですから娘に薄味にしてちょうだいって言われてるんです、うん、
そしてお豆腐なんですけども、
はい、
お豆腐の大きさ大きいですか小さいですか。
小さいです。
小さいわけですよね、
ええ、
でお嬢さんは薄めにしてほしいと思った。
はい、
ネギの分量によってはもうネギで香りで食べたくないんですね。
あ、
つまりお味噌汁の美味しさっていうのはお豆腐が小さかったらネギはすっごく細く切ってほんと一つまみですね入れるのは。そうするとねお味噌汁の味が強くなるんです。で次にお嬢さんとお食事終わりました。
はい、
その後どうしてるの。
なんか娘はもう毛布かぶって横になってます。あの犬と一緒に、うん、
であなたと話さない。
ビール、
うん、え、お酒飲むの。
ビールっていうかチューハイですね。かなり飲んでました。最近はちょっと控えてますけど。
でこれは病院の先生知ってます。チューハイ飲んでるのは。
うーん、
だから先生にあなたがまた病院にいらっしゃるならば、
はい、
チューハイ飲んでる時間で私が行ってる時間、お味噌汁、アイスクリーム、これ全部その人の心が出てるんです。食べ物っていうのは心の繁栄なんですよ。だからある程度食べ物を見ると何が不満か出てくるんです。
あ、
とこの嬢さん、そんなにお母様が今暗い声で喋ってますけども、
はい、
強いですね、
はい、
そう思いません。
思います。
どういうところを思ったの。強いって
小さい時から手のかからない子だなと思って。
そうでしょ、無理したんですね、
うん、そしてやっぱりこういう風になってから言われました、うん、
不満をね、
うん、不満をもう並べられました、
うんうん、とで今お嬢さんは私は頼んでないけどもお母さん私と来てるでしょってことは彼女にとっては不愉快だけども気持ちいいんです、
うん、
でね、
はい、
お母さんなさってできることはね更新欲求です、はい、
うん、
美味しいものってのは豪華じゃなくって、
はい、
人が見てあんな粗末なものでもこれお母さん作ってくれたんだよねっていうものがあると生きていけるんです。そういうのもこの調査ないんです、
うん、
じゃあない時どうするかって。あなたが今毎日言ってるんでしょ、
はい、
お嬢さん食べなくてもいいから、
はい、
とにかく何か一品作ってあげることです、
はい、
で今一番言ったお味噌汁ですよね。本当に心が病んでしまうと、
はい、
小さなスプーンありますよね、コーヒースプーン、
はい、
あそこに乗る感じの大きさなんですよ。ちょっと口に入るんです。おネギは本当に薄く切るんです、
はい、
お味噌汁に落ちた時に輪っかに出るでしょおネギが、
はい、
あれです、あのぐらいです。あれを5切れ、
うん、
そして時にはわかめ、
はい、
時には油揚げ、
はい、
そういうことを工夫して入れてあげる、
はい、
やってごらんなさいって言えるのは、
はい、
おにぎりは食べましたって言った時。
あ、
手作りのおにぎりってね、
はい、
開けるとふわーっとおのりの匂いするんです。
あ、
人間が一番ね、
はい、
病んだ時は磯の香りのするものは効くんです。
あ、
もしできたらおにぎりもちっちゃく作ってあげて、そしてつけるんです。今日は食べた食べなかったっての、
はい、
で今度病院に行く時に先生に、
はい、
この子は私に出したのは犬の薬だけ、
はい、
と思われたことも言わなかったってこと、
はい、
で死にたいと言ってること、
はい、
それを先生に細かくお伝えすることです。
あ、
それがあなたの役目、
はい、
それを姿を見ていて、お母さん全部私の愛のって見てるんだって、それが愛なんです。愛っていうのはね、あなたが好きなものじゃないんです、
はい、
あれ昨日とお味噌汁違った、食べないけども、またお母さん今日も書いたって、人間が本当にこの人が愛してるかどうか見るには、食べてから作ってる人間よりも拒否しながらも何とかこうして食べさせようとする、その行為の中に、あれもしかしたら私は愛されていたのかもしれないって感じるんです。
ああ、そうですか。はい、うん。
今日の相談は、あなたはドクターに、
はい。
細かなことが伝えられること。
はい。
そしてアイスクリームうんぬんは、あなたが買ってきて冷凍庫に入れておくこと。
ああ、はい。
それから本当に食がなくなったら、磯の香りのするものは、口に入ります。
ああ。
そういう知識でまず始めてみてください。
はい。
はい。
どこが問題かというと、今、あなたのお医者さんに対する不信感なんですよ。 あなたお医者さんに不信感持ってますもんね。
はい。
これあなたがお医者さんに対して不信感を持ってると同じように、このお医者さんもあなたに不信感があるんです。
あ、
これは医療としてはもう最悪のケースです。
はい。
だからまずお医者さんとの関係の改善、
はい、
それから始めないと、
はい、
病院にとって効果は期待できないです、
はい、
おそらくあなたね、このお医者さんばっかりじゃなくて基本的に人間不信なんですよね。
うーん、
それでそう、うん、そう、うん、あ、そこ認めてくれたら先は明るいわ。これもガラッと変わります。それであなたが本当に素直な気持ちになってね、態度が変わって、お医者さんの態度が変わる、それで医療が効果をもたらす、
はい、
そうするとどんどんいい方向に行くんですよ、
はい、
で大原先生が細かくお料理のことを言いましたけれどもね、
はい、
あなたがこれで本当の愛っていうものでお嬢さんと接することをできるようになります。っていうのはあなた今まで狂気の愛なんですよ、
はい、
本当の愛っていうのは間接的に示されるんです。つまりお料理を作る、これが間接的な愛です。子供がさえ良ければ私はどうでもいいのなんていう、そういうのは狂気の愛なんですよ。で虚偽の愛っていうのは、これはね、愛される方にとってはね、もう耐え難いことなの、
はあ、
だから食べられるようなお料理を必死になって作る、こういう間接的なことでお嬢さんのことをやることが本当の愛なんですよ。
はい、わかりました。
最初にかけてきたよりも明るい声になりました。
はい。
お嬢さんの病気の回復、健康になるのに一番効くのは、
はい、
あなたの明るい心なんですよ、
はい、
あなたが暗い顔して暗い声出して何やったってダメ、帰ってやんない方がいい。
あ、
うん、これはもうね、古代ギリシャの昔から、
うん、
明るい心は良い薬以上の効果をもたらすっていうんです、うん、だからお医者さんとの関係の改善に努力する、あなた自身が明るい心を持つ、
はい、
そしていろんなことをお嬢さんにしてあげる、
はい、
それであなたの人生もお嬢さんの人生もこれからどんどん良くなっていきます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
本当の愛は間接的に示される。